声の広報、司法日立、令和5年、2023年、9月20日号、ナンバー1752、目次、表紙、1ページ、祝、茨城県勢44年ぶりの快挙、特集、明秀学園日立高等学校サッカー部、インターハイ優勝の軌跡、2ページ。特集、子ども通信員リポート、奥日立きららの里、6ページ。行財政改革の成果をお知らせします。来年4月からの入園相談が始まります。以上、10ページ。10月は食品ロス削減月間です。20歳の祝い、を開催します。以上、11ページ。マイタウントピックス、街の話題、12ページ。茨城県警察防犯アプリ、茨城ポリス。日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し。以上、13ページ。新型コロナウイルスワクチン接種情報、14ページ。情報広場、お知らせ、14ページ。催し、お詫びと訂正。以上、16ページ。講座、18ページ。募集、健康。以上、19ページ。子育て、20ページ。10月の市民相談、健康に関する相談、日立健康ナビ、10月の放送予定、FM 日立 82.2MHz、献血にご協力をお願いします。以上、22ページ。日立秋祭り、24ページ。日立秋祭りは今年は中止になりました。最後に、10月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応、日立健康ダイヤル24、目次、終わり。表紙、祝、インターハイ優勝、明秀学園日立高等学校サッカー部、全国高等学校総合体育大会、インターハイで、優勝を果たした明秀学園日立高等学校サッカー部。混合ではサッカー部の優勝までの軌跡を追います。2ページ。写真は優勝した明秀学園日立高等学校サッカー部の皆さんです。また、右上には写真。6ページ。子ども通信員リポート、奥日立きららの里を取材しました。があります。
祝、茨城県勢44年ぶりの快挙。特集、明秀学園日立高等学校サッカー部、インターハイ優勝の軌跡。高校生の熱い夏、インターハイ。明秀学園日立高等学校のサッカー部は、県勢として44年ぶりにその頂点に立ちました。今号では、監督や選手たちのインタビューを通して、インターハイ優勝を振り返ります。写真は、決勝戦の試合前に集中力を高める明秀イレブン。インタビュー、万場勉監督、写真。平成19年に、明秀日立サッカー部監督に就任。就任後、7度の全国大会出場を経て、令和5年、インターハイ全国大会でチームを優勝に導く。この度は優勝おめでとうございます。現在の率直な気持ちをお聞かせください。ありがとうございます。正直なところ、私としては優勝という実感はあまりなく、ただすべての試合に勝てたという満足感でいっぱいです。選手たちは日立市にある学校の代表として一生懸命頑張ってくれました。 先の関東大会県予選で敗れ、それからノーシードでの県大会優勝、全国制覇となりました。私は指導のモットーとして、自分の考えを押し付けず、何をすべきかを選手に問いかけ、考えさせ、サッカーだけでなく、大人になってどのカテゴリーでも必死に頑張れる人にしたいという気持ちで接しています。令和5年5月に行われた関東大会県予選では、怪我人が出たり、生活の面で学校で怒られたりと環境が良くなく、それがプレーにも現れ、2回戦敗退という結果になったと思っています。敗戦が選手の技術でなく、マインド的な問題と考え、人間性を磨くよう、2週間はサッカーをせず、学校生活などを含め、自分がどうあるべきかを考えさせました。選手間でのコミュニケーションを取らせるなど、コーチ、保護者も一体となって、良い環境づくりを心がけました。もともとポテンシャルは高い子たちでしたので、それが良いきっかけとなり、プレーにも良い影響を与えたと思っています。1回戦、3回戦では、東西のプレミアリーグの首位を走る静岡学園と青森山田に競り勝ちました。戦況を振り返っていかがですか？一番強いと感じたのは、やはり青森山田です。王者の貫禄というか、雰囲気があり、フィジカルがとても強く感じました。この試合は天気の関係で開始時間が遅れたことにより、応援団が試合前に帰らなければならない事態となってしまいました。その事情を選手たちに説明し、良い結果をみんなに報告しようと言ったとき、選手の目つきが鋭く変わったのを記憶しています。その強い気持ちがプレーにも現れ、勝てたと感じています。一番難しかった試合は、4回戦の高知戦です。強豪を突破したことで、周りの見る目が変わり、注目度も上がったことで、変なプレッシャーがかかりましたが、泥臭くてもいいから勝つ、という気持ちで戦いました。決勝は2対0から追いつかれる展開となりました。おっしゃる通りです。相手が強かったということもありますが、ガス欠という面もありました。相手は5戦目、こちらは6戦目。また、こちらは強豪校との対戦を含め、すべての試合を全力で戦ってきたので、心身の両面で厳しかったです。PK になった時は、両方優勝でいいじゃないかと正直思いました。選手たちはよく頑張りました。冬の選手権が始まります。意気込みをお聞かせください。優勝したことで追う立場から追われる立場となり、我々に勝ちたいというチームが多く出てきます。決して慢心することなく、地に足をつけてしっかりと戦っていきたいと思っています。最後に市民の皆様へ一言お願いします。今回の優勝により、知らない人にも声をかけられるようになり、大変幸せなことと感じています。我々は日立市にある学校ですから、やはり地域の期待に応え、愛される存在になりたいと思っています。サッカーでは7年前から小中学生を対象としたサッカースクールを開き、3年ほど前からは幼稚園でもサッカーを教えています。日立市の子どもの素質は高いので、ここ明秀日立で磨き、未来に羽ばたいてほしいと思っています。応援よろしくお願いします。写真が7枚あります。ベンチでの様子、ピッチで活躍する様子、応援の様子などです。写真終わり。インタビュー。チームを優勝へと導いたキャプテン。絶対に崩れない。背番号5、ディフェンダー、山本亮主将。3年、愛知県出身、写真。明秀日立のサッカー部員は135人で、チームは上からトップ、セカンドなど6チームに分かれていますので、サッカーではみんながライバル関係ですが、みんな仲良く生活しています。先の関東大会県予選で 霞ヶ浦高校に2回戦で負けた後、監督の指導のもと、仲間たちとしっかりコミュニケーションを取れたことが良い雰囲気づくりにつながり、県大会決勝で霞ヶ浦高校にリベンジを果たし、全国大会でも強豪校に勝利し、優勝することができたと思っています。キャプテンとして、どんなピンチの時でも、自分は絶対に崩れないという気持ちで試合に挑んでいましたが、4回戦の高知戦は、青森山田との激戦の疲れからか、心身ともに辛い状態でした。監督や仲間たちのフォローもあり、なんとか戦い抜き、みんなの力で勝つことができました。冬の選手権に向け、チーム、自身により磨きをかけ、また日本一を目指して頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。写真があります。ピッチでプレー中の山本選手です。写真終わり。インタビュー。全国で躍動した日立市出身の選手たち。チームの司令塔、背番号7、ミッドフィールダー吉田優也選手。3年、大久保中出身、写真。中学校の先輩が明秀日立のサッカー部として、冬の選手権県大会の決勝で点を取った姿に憧れて入学しました。初戦の静岡学園は個人の能力の高さを感じましたが、チームの司令塔として、自分たちの力を出し切れば必ず勝てる、とチームメイトを鼓舞し、突破することができました。決勝の東光学園戦では、PK で最初のキッカーを務めさせていただきました。緊張というよりは、すごく研ぎ澄まされた感覚となり、冷静にゴールを決めることができました。自分たちが何不自由なく練習できるのは、監督やコーチ、家族、仲間、そして地域の皆様のおかげです。明秀日立はチーム全体で勝つサッカーです。これからもその強みを磨き、冬の選手権も優勝を狙います。応援よろしくお願いします。写真があります。ピッチでプレー中の吉田選手です。写真終わり。最前線で体を張ってプレー。背番号9、フォワード、熊崎瑛太選手。3年、助川中出身。写真。中学生の時に、明秀日立が冬の選手権の県予選で優勝したのを見て、地元の強豪校でサッカーをやりたいと強く思いました。準決勝の日大藤沢戦では、フォワードとして最前線で体を張ってプレーをし続け、2得点を挙げることができ、チームの勝利に貢献することができました。とても嬉しかったです。明秀日立サッカー部は、部員数の多い強豪校の一つです。私は中学生で県選抜などに選ばれたこともなく、普通の部活でサッカーを行ってきただけですが、地元出身というプライドと強い気持ちで日々の練習に励んできました。今回の優勝は市民の皆様の応援があったからこそ勝ち取れたものだと思っています。冬の選手権も頑張りますので、応援よろしくお願いします。写真があります。ピッチでプレー中の熊崎選手です。写真終わり。優勝を決めた守護神。背番号12、ゴールキーパー、重松春選手。2年、神奈川県出身。写真。決勝の東光学園戦で PK を迎えた時は、ここを守ればヒーローになれる、というプラスな気持ちを持って臨むことができました。相手チームのキッカーは全員うまかったですが、事前の情報収集とキーパーとしての経験、勘から予測した方向に飛んだ結果、セーブすることができました。冬の選手権は一戦必勝の気持ちを持ち、まずは県予選をしっかり勝ち抜いて全国大会への出場を目指したいと思います。写真が3枚あります。1、校内での優勝報告会。2、3、日立シビックセンター、新都市広場で市民に優勝を報告。 写真終わり。
花は貞之校長。
写真。この度の本校サッカー部全国高校総体男子サッカー競技大会優勝に際しましては、地元日立市の皆様から多大なる励ましのお言葉や力強いご声援をいただき、誠にありがとうございました。この度の全国高校総体では、初戦から強豪校との対戦となり、それでも選手たちは挑戦の精神で一戦一戦全力で臨み、見事優勝、日本一を勝ち取ることができました。この結果につきましては、選手たちの努力もさることながら、地元日立市を中心とする地域の皆様からの励ましや力強い声援のおかげだと心より感謝しております。今後もこの成果におごらず、地域に根ざし、地域から愛され、地域に夢を届けることができる明秀学園日立高等学校として、そして日立の地に明秀学園日立高等学校ありと言われるよう、サッカー部のみならず、学園全体で精進していく所存でございます。今後とも日立市民の皆様方の一層のご支援、ご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。万場監督就任後の主な戦績。平成19年、万場監督就任。平成22年、冬の選手権大会県予選ベスト4、初。平成24年、インターハイ全国大会初出場。平成27年、インターハイ全国大会出場、2度目。冬の選手権全国大会初出場、2回戦進出。平成29年、冬の選手権全国大会出場、2度目。ベスト8。平成30年、インターハイ全国大会出場、3度目。ベスト16。冬の選手権全国大会出場、3度目。2回戦進出。平成31年、冬の選手権全国大会出場、4度目、2回戦進出。令和5年、インターハイ全国大会出場、4度目、優勝。令和5年度、全国高等学校総合体育大会、インターハイ、7月29日から8月4日、1回戦、対静岡学園、静岡、2対1。2回戦、対関西大学第一、大阪、2対0。3回戦、対青森山田、青森、1対0。準々決勝、対高知、高知、1対0。準決勝、対日大藤沢、神奈川、3対1。決勝、対桐光学園、神奈川、2対2、PK 7対6。インターハイ登録メンバー。背番号1、ゴールキーパー、3年、小泉亮介。背番号2、ディフェンダー、3年、今野育人。背番号3、ディフェンダー、3年、飯田朝日。背番号4、ディフェンダー、3年、若田部来。背番号5、ディフェンダー、3年、山本亮。背番号6、ミッドフィールダー、3年、大原大和。背番号7、ミッドフィールダー、3年、吉田優也。背番号8、ミッドフィールダー、3年、長谷川光三。背番号9、フォワード、3年、熊崎栄太。背番号10、フォワード、3年、根岸隼人。背番号11、フォワード、3年、石橋壮。背番号12、ゴールキーパー、2年、重松春。背番号13、ミッドフィールダー、3年、益子俊介。背番号14、 ミッドフィールダー、2年、阿部拓海。背番号15、ミッドフィールダー、2年、川口蘭。背番号16、フォワード、2年、柴田健生。背番号17、ミッドフィールダー、2年、竹花流星。背番号18、フォワード、2年、星名真人。背番号19、ミッドフィールダー、3年、斉藤伊吹。背番号20、フォワード、3年、新しひろき。
特集、子ども通信員リポート。奥日立きららの里。里山遊びをあなたの暮らしにつなぐ場所。泊まる、食べる、遊ぶ。自然豊かで里山を思わせる園内で、さまざまなアクティビティが楽しめる、奥日立きららの里。みんなで楽しめるオートキャンプ場、ケビンや長いスライダー、おしゃれなパンケーキ、などなど。これからの季節、天気が良い日には、美しい星空を眺めたり、富士山を望むこともできます。今回は、子ども通信員が、泊まれて、食べれて、遊べる、奥日立きららの里を徹底取材。体験して感じた魅力をお伝えします。トゥインクルハート、トゥインクルワールド、奥日立きららの里、入試県庁863-1、開園時間、午前9時から午後5時、11月16日から3月15日は午後4時まで、定休日、月曜日、祝日の場合は翌日、年末年始、春休み、ゴールデンウィーク、7、8月は無休。料金、大人320円、子供、小中学生、100円。小学生未満、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方は無料。問い合わせ、奥日立きららの里。電話、24-2424。マップとホームページの QR があります。写真が6枚あります。1枚目、オートキャンプ場のテントの前でポーズをとる子ども通信員の4人です。左から、大貫雄太さん、福地吉平さん、村上ひなのさん、中村わくとさんです。2枚目、夏空が広がる里山を思わせるような風景です。3枚目、パンケーキです。4枚目、中村わくとさんがバーベキューの焼きそばを食べています。5枚目、バーベキューのお肉や玉ねぎ、人参です。6枚目、園内を歩く子ども通信員4人の後ろ姿です。写真終わり。泊まる。手ぶらキャンプもできるオートキャンプ場。写真。概要。20サイトすべてが AC 電源付きのオートキャンプ場。炊事棟、トイレ棟、シャワー棟が隣接し、初心者でも安心してキャンプが楽しめる。テント、写真、や、テーブル、椅子などのレンタル品も充実。料金、1区画、宿泊2750円、休憩1380円。利用日の6ヶ月前の1日から予約開始。写真が5枚あります。1枚目、中村わくとさんが、レンタルはもちろん、食材も購入できるから、手ぶらでキャンプができる。涼しい秋は、キャンプデビューにもおすすめ、と紹介しています。2、3枚目、レンタル品、テーブル、椅子、バーベキューコンロ、 です。4枚目、バーベキューです。5枚目、バーベキューの食材です。写真終わり。子ども通信員が設営体験。完成までの様子を写真付きで説明しています。9時、スタート。施設のスタッフからテントの説明を受け、中身を確認。9時20分、ポールをテントのスリーブ、通し口に通していきます。9時40分、フライシート、外張りをかけたら、風に飛ばされないようにペグ、杭を打ち込んでいきます。10時、ポールを立てたらいよいよ完成。ゴール。約60分で完成。設備も充実。ケビン。写真が2枚あります。1枚目、立ち並ぶ何棟かのケビンの円形です。2枚目、ケビンの外観です。写真終わり。概要、利用人数に合わせた4種類15棟のケビン。各棟にはエアコンや冷蔵庫、炊飯器といった家電から食器や洗剤まで完備。一部ケビンはバリアフリーに対応。料金、1棟。宿泊12,810円から、休憩3,210円から、利用日の6ヶ月前の1日から予約開始。写真が3枚あります。1枚目、村上ひなのさんが、家具家電が揃っていて、大人数でもゆったり使えると紹介しています。2枚目、キッチンです。3枚目、ロフトのようなところです。4人の子ども通信員が並んでいる間から家具などが見えます。写真終わり。食べる。キララ館。周遊バス、夢キララ号の写真があります。概要、施設の北に位置するキララ館には、キララカフェやキララ商店を併設し、研修室では宿泊も可能。最上階の展望台では条件が揃えば富士山が見えることも。キララカフェ。窯焼きパンケーキや期間限定の季節のスイーツ、豊富なドリンクなどを味わえるカフェ。テイクアウトにも対応。写真があります。村上ひなのさんが、甘くて美味しい、とスイーツを食べています。写真終わり。駄菓子屋キララ商店。写真。まるでタイムスリップしたかのような懐かしい光景が広がります。子供はもちろん、大人も昔を思い出し、楽しめる空間。食堂、里の館。写真。概要、うどんやカレーライスなど様々なメニューを用意。併設するバーベキュー場、写真では、手ぶらでバーベキューが楽しめる。遊ぶ、ワクワクスライダー。概要、877メートルを一気に下る迫力満点のスライダー。なんと最高時速30キロ。料金、高校生以上530円。小学3年生以上320円。4歳から小学2年生は保護者同乗で利用可。10月6日まで運休。写真が2枚あります。1枚目、早い、と。ワクワクスライダーに乗る中村ワクトさんです。2枚目、子ども通信員の4人がスレッドに乗っています。写真終わり。やまびこ広場。概要、 アスレチック写真やスイングロープウェイ写真、ローラー式滑り台を楽しめる広場。周遊バス夢きらら号。写真があります。園内の移動には有料周遊バスが便利と福地吉平さんが紹介しています。写真終わり。ドッグラン写真。日立アルプス登山口。写真があります。ここから上根山や高鈴山へハイキングと大貫雄斗さんが紹介しています。写真終わり。子ども通信員としての取材を終えて、中村涌人さん、久慈小6年、写真。きららの里はたくさんの体験ができる施設です。今回のキャンプテントの設営では、レンタル品のテントを使って簡単に組み立てることができました。その後、バーベキューをしましたが、外で食べるご飯は美味しく、苦手な野菜も食べられました。自然豊かで誰もが楽しく遊べるきららの里に、皆さんも遊びに来てください。福地吉平さん、大三箇所6年、写真。印象に残ったことはきららカフェです。スイーツやきららの里で採れたブルーベリーのパンケーキやかき氷が食べられます。パンケーキは上にアイスが乗っていて、ふわふわのパンケーキと一緒に食べると美味しく、ブルーベリージャムの酸味とよく合っていました。季節ごとにいろんなメニューがあるので、皆さんもぜひ食べてみてください。大貫雄太さん、東小沢小5年、写真。きららの里は季節ごとに楽しいイベントがあり、無料アスレチックや動物たちと触れ合える牧場などもあります。なんといっても、日本一長いワクワクスライダーはスリル感満点です。何回も乗りたくなります。初めての友達と協力してテントの設営頑張りました。みんなで泊まってみたかったです。様々な体験ができるので、また利用したいです。村上ひなのさん、坂本小6年、写真。敷地が東京ドーム10個分と広く、スタッフさんは50人ほどが働いていると聞いて驚きました。ケビンは一部の塔がバリアフリーに対応していて、車椅子でも利用できるなど、お年寄りの方や体が不自由な方でも楽しめることは人気な理由の一つだと思いました。一年を通じてたくさんのイベントがあるので、いつ来ても楽しめる施設です。インタビュー。奥日立きららの里、宮本大輝さん、写真。四季折々で違う表情を見せるきららの里。奥日立きららの里には、泊まる、食べる、遊ぶことのできる様々なアクティビティや施設があります。例えば、ご家族の帰省に合わせて3世代でケビンに泊まってみる。ちょっとカフェで一休み、休日に愛犬とドッグランを楽しむなど、一人一人に合った楽しみ方ができる施設だと思います。過ごしやすくなるこれからの季節は、キャンプもおすすめです。また、豊かな自然に囲まれている本施設では、春祭りや秋祭りをはじめ、季節を感じることができるイベントを開催しています。季節ごとに違う表情を見せるきららの里をぜひご利用ください。10月に開催されるイベントは16ページに掲載しています。9ページ左下隅にワクワクスライダー乗車券があります。令和5年11月30日木曜日まで有効。他の割引との併用はできません。必ず乗車前にお渡しください。 10月6日まで運休。
行財政改革の成果をお知らせします。効率的で効果的な行財政運営を。QR があります。詳しくはこちら。日立市行財政改革大綱第8次計画令和2年度から4年度に基づき、より効率的で効果的な行財政運営を推進するために取り組んできた行財政改革の成果をお知らせします。第8次計画の概要。基本理念。未来へつなげる行財政運営基盤の確立。推進の視点。1、行財政運営の質的向上と効率化の推進。2、あるべき都市像に向けた施策の着実な推進。以上の第8次計画推進による成果。財源確保額などの状況。成果額合計75億5027万円3年間。内訳、財源確保額75億1161万円。経費削減額3866万円。こんなことに取り組んできました。1、行財政運営の質的向上と効率化の推進。RPA、業務自動化システムなどの先端技術を活用。ウェブ会議やペーパーレス会議を実施。猛獣舎整備や上根公園、平和通り桜更新など5事業のガバメントクラウドファンディングによる財源確保。公共施設照明の LED 化による施設の長寿命化、経費削減。2、あるべき都市像に向けた施策の着実な推進。第2次コミュニティ活動の在り方検討委員会からの提言書を受け、日立市コミュニティ活動推進行動計画を策定。新たな配布体制で司法全戸配布を実施。今後も引き続きこれまでの成果や時代の変化を踏まえながら行財政改革を推進していきます。問い合わせ、行政マネジメント課、内線289、ファックス22-7170。来年4月からの入園相談が始まります。仕事などでお子さんを保育園などに預けたい方へ、10月16日スタート。保護者の就労や病気などのために、保育園、認定こども園、家庭的保育事業所での保育を希望する家庭を対象に、入園相談を行います。保育園などの利用には認定が必要です。また、認定区分により利用できる施設や保育時間が異なります。入園相談、申請書などの配布、ところ、時の順に読みます。1、子ども施設課、10月16日月曜日から11月30日木曜日、8時30分から17時15分、土曜、日曜日、祝日を除く。このうち、10月16日から20日は、混雑が予想され、待ち時間が長くなる場合があります。2、子ども施設課、休日入園相談、10月22日日曜日、9時から12時、13時から16時。3、大久保交流センター、10月19日木曜日、26日木曜日、9時30分から12時。4、南部支所、10月18日水曜日、25日水曜日、9時30分から12時。南部支所にお越しの際は、公共交通機関での来所にご協力ください。詳しくは、 市ホームページ右の QR をご覧ください。相談に応じて必要な書類を配布します。入園申請の受付や募集人数については、11月5日号司法に掲載する予定です。問い合わせ、子ども施設課、内線341、ファックス 22-3011。10月は食品ロス削減月間です。10月30日は食品ロス削減の日。QR があります。詳しくはこちら。食品ロスとは、本来食べられるはずの食品が捨てられてしまうことを言います。食品ロスを削減するためには、私たち一人一人の心がけが最も重要です。身近にできるところから食品ロス削減に取り組んでいきましょう。令和3年度の食品ロス発生量、年間523万トン、うち家庭系244万トン、事業系279万トン。一人当たりに換算すると、毎日おにぎり1個を捨てていることに。食品ロスを減らすには、皆さんの心がけが大切です。チェック。買い物の前に冷蔵庫の中を確認する。食べられる分だけ作る。外食は食べきれる量を注文する。募集、日立食品ロス削減パートナー制度協力店。登録いただいたお店には、登録証とオリジナルステッカーを配布します。また、市ホームページやインスタグラムで PR します。対象、市内で営業している飲食店、宿泊施設など。要件、次のうち一つ以上を実践する店舗。お客さんへの普及啓発活動、メニューの工夫、残した料理の持ち帰り、店舗独自の食品ロス削減の取り組みなど、申し込み、登録申請書、市ホームページからダウンロードできます、を直接か郵送、メール、ファックスで資源循環推進課へ、右の QR から電子申請もできます。市ホームページと電子申請の QR があります。問い合わせ、資源循環推進課、内線547、ファックス 24-5301、メール、recycle@city.hitachi.lg.jp、二十歳の祝いを開催します。節目の年をお祝い。二十歳の節目を祝福し、人生を切り開いていく皆様を励ます機会として、二十歳の祝いを開催します。写真。式典は、出身中学校ごとに振り分けた二部制になります。時、来年1月7日日曜日、第1部。11時30分から、河原子中、泉ヶ丘中、日高中、久慈中、坂本中、獣王中、中里中、日立一高附属中、茨城キリスト中、市外の中学校。第2部、14時30分から、助川中、平沢中、駒王中、なめかわ中、多賀中、大久保中、大原中、豊原中、特別支援。受付は開始時間の30分前から。ところ、池の川桜アリーナ。対象、平成15年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方。対象者で、市内在住の方には、12月頃に案内状をお送りします。進学や就学などで市外に住所を移している方で、参加を希望する方は、 障害学習課までご連絡ください。内容、記念式典、記念写真撮影、その他、入場できるのは対象者のみです。体の不自由な方などで、参加にあたって特別な配慮が必要な方の付き添いの方は入場できます。問い合わせ、障害学習課、内線633、ファックス 22-0465。イベント参加や観光などの際には、基本的な感染症対策にご協力ください。
マイタウントピックス、街の話題。いつでもきれいな道路を、花山学区が国土交通大臣表彰を受賞。道路里親団体の花山学区住みよい街をつくる会が、国土交通大臣表彰を受賞しました。同会は、今年度、道路の清掃や草刈り、点検パトロールなどを行ってきた、リスタート花山の活動を引き継ぎ、道路里親活動を行っています。今回は、両団体合わせて18年間にわたり活動してきたことが評価されての受賞となりました。写真。8月22日、受賞した同会に、国土交通大臣からの感謝状を渡した小川市長は、この活動が後世につながっていくことを期待しています、と話しました。大人気の子供の遊び場、晴れにっこの入場者数が30万人突破。8月28日、入場者が30万人を突破した屋内型子供の遊び場、ハイタッチランド晴れにっこで記念セレモニーが行われました。同施設は令和元年10月1日にオープン。記念すべき30万人目の入場者、菊池ゆずきくん10ヶ月には、セレモニーで小川市長から認定証が贈られました。写真。ゆずきくんのお母さん、さきなさんは、子供の成長に合わせたいろいろな遊具があるので、これからもたくさん利用していきたいと話しました。おいしいぶどうができました。折笠ぶどう部会が出来栄えを報告。8月23日、折笠ぶどう部会が小川市長を訪問し、収穫時期を迎えた折笠観光ぶどう園のぶどうの出来栄えを報告しました。写真。同園では、涼しい気候と海風や太陽の恵みが豊富な地形を生かし、シャインマスカットや巨峰など54種類のぶどうを栽培。今年の出来栄えについて、大津誠二部会長は、例年のような糖度の高いぶどうができたと話しました。同園のぶどうは10月上旬まで楽しめます。QR があります。折笠観光ぶどう園についてはこちら。日立市が誇る救助隊、全国消防救助技術大会に出場。8月25日、北海道札幌市で第51回全国消防救助技術大会が開催されました。同大会には4年ぶりに地区予選を突破した日立市消防本部の特別救助隊が、障害突破の部とはしご登攀の部の2種目に出場。障害突破の部で、全国5位入賞となりました。出場したメンバーは、市民の安全安心のために今後も訓練を継続していきたいと話しました。大会出場時の集合写真があります。
茨城県警察防犯アプリ、茨城ポリス。安全安心を守るオールインワンのアプリ。子供の見守り機能も充実。パトロール機能。見守り活動など、ボランティア活動時に活用しよう。 地域のパトロール状況も確認できる。痴漢撃退。音と光で犯人を威嚇。複数の表示パターンを搭載し、画面上から110番通報も可能。マップ。犯罪、不審者、交通事故、偽電話詐欺の発生情報を公開。身の回りの犯罪などが一目瞭然。防犯ブザー。防犯ブザーで不審者を撃退。家族などに位置を知らせて助けを求めることもできる。メール、SNS と連動。県警が配信するひばりくん防犯メールや YouTube などの SNS のほか、ホームページも閲覧可能。その他、家族の現在地の確認や、最寄りの警察施設まで案内してくれる機能も。ダウンロードはこちら。QR が3つあります。1つ目、iOS。2つ目、Android。3つ目、茨城県警ホームページ。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110。
日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し。A、アロマヒーリングプラネタリウム、秋の香り。日時、10月14日土曜日、15日日曜日、午後6時から6時40分。場所、天球劇場。料金、大人500円。子供200円、幼児無料。申し込み、当日受付。チケット購入者限定、ハンドメイドアロマ、石鹸。日時、同日午後4時30分から、5時から、5時30分から。場所、科学館。料金500円。申し込み、9月29日金曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、ファックス 24-7975。B、バギーコンサート、音楽で遊ぼう、魔法使いの音楽会。日時、10月18日水曜日、午前11時から11時30分。場所、日立シビックセンターアトリウム。対象、未就学児と保護者。内容、体を動かしながら親子で楽しむお話形式のコンサート。自由に鑑賞できます。座席数に限りがあります。問い合わせ、日立シビックセンターホール事業課。電話 24-7755。ファックス 24-7979。C、ミニピッピコンサート。日時、10月29日日曜日。午後2時開演。場所、多賀市民会館小ホール。内容、心身にハンディキャップを持つ方と家族の思いを届ける手作りのコンサート。申し込み、電話かホームページで受付中。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727、ファックス 36-6369。D、自然教室、野鳥観察をしよう。日時と場所。1、11月4日土曜日、午前9時から11時30分。小木津山自然公園。2、11月11日土曜日、午前9時から11時30分。助川山市民の森。対象、 小学生と保護者、全日程参加可能な方。内容、野鳥の巣箱作りや野鳥観察に挑戦。料金、各回200円。申し込み、10月2日月曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、ファックス 24-7975。 E、文化サロンミニ講演会、人生はリズム&テンポ、スイングしなけりゃ意味がない。日時、11月25日土曜日、午後1時30分開演。場所、日立市民会館111号室。講師、江口勇さん。茨城ビッグバンドジャズ連盟副会長。申し込み、9月30日土曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481、ファックス 22-6633。 F、コンピューターミュージックのすすめ2。日時、1、初級編、11月26日日曜日。2、中級編、来年1月20日土曜日。いずれも午後2時から5時。場所、日立シビックセンター多用途ホール。対象、中学生以上。講師、益子達郎さん、作詞作曲家。料金、各回2000円。申し込み、10月4日水曜日の午前10時からホームページで申し込みを。無料アプリガレージバンドをインストールした iPhone か iPad をご用意ください。問い合わせ、日立シビックセンターホール事業課、電話 24-7755、ファックス 24-7979、QR が2つあります。1つ目、貸し館イベント情報。2つ目、その他イベント情報。これらの QR からご確認ください。
新型コロナウイルスワクチン接種情報。9月4日までの情報で作成しています。最新の情報は、市ホームページなどで随時お知らせします。QR があります。9月20日水曜日から令和5年秋開始接種を開始します。対象、初回接種を終了した方のうち、最初の接種から3ヶ月が経過した生後6ヶ月以上の方。接種開始日、接種券発送日。対象年齢、12歳以上の方。接種開始日、9月20日水曜日。接種券発送日、9月5日火曜日から最後の接種が早い方から順番に発送しています。詳しくは市ホームページ右の QR をご覧ください。5歳から11歳のお子さん。接種開始日、9月26日火曜日。接種券発送日、9月8日金曜日に発送しました。生後6ヶ月から4歳のお子さん。接種開始日、10月4日水曜日。接種券発送日、9月15日金曜日に発送しました。お手元に未使用の接種券がある方には、新たに接種券を送りませんので、その接種券をご使用ください。接種券が届かない場合は、右の QR から申請するか、ワクチン接種日立コールセンターに問い合わせてください。予約方法。 インターネット予約、右の QR。コールセンターへ電話予約。医療機関へ直接予約。接種方法、医療機関での個別接種。地域の会場での集団接種。詳しくは市ホームページ、右の QR をご覧ください。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター。電話、050-3646-5466。ファックス、85-8010。
情報広場。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。16ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131 日立市インターネット放送局行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。18ページ上部に QR コードがあります。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。18ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS。日立の魅力発信中。19ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。
お知らせ。司法書士による無料法律相談会。会場での面談のほか、電話や Zoom による無料相談も行います。日時、10月7日土曜日。午前10時から午後3時。場所、日立市民会館。内容、借金などのトラブル、土地、建物、相続、成年後見、財産管理、裁判、会社などに関するご相談。面談、電話相談は予約不要。その他、当日電話相談は、電話 0120-187-643 当日、ズームでの相談を希望する方は、事前に下の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城司法書士会、電話 029-225-0111 専門家による空き家の無料相談会。日時10月28日土曜日午後1時30分から4時30分一組30分ほど場所市役所503-504号会議室対象市内の空き家か空き家になることが見込まれる住宅の所有者など内容弁護士や司法書士宅地建物取引士が空き家の権利関係の整理、相続、登記、売買などに関する相談を受け付けます。申し込み、10月6日金曜日までにメールかファックス、電話で、住政策推進課、メール、juseisakeu@cityhitachi.lg.jp ファックス 21-7750 内線754へ 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金 F 補助金の申請受付が始まります。昨年10月1日以降に市内中央町を除くに工場や事業所などを新築増築し、契約電力と雇用が増加した場合、電気料金の約 40% が補助されます。詳しくは問い合わせてください。受付期間10月上旬から中旬予定。問い合わせ補助について、電源地域振興センター総務企画部立地審査課、電話 03-6372-7307、 企業の推薦市産業立地推進課、内線445。マイナンバーカード関連の窓口業務を休止します。休止期間1、10月7日土曜日から8日日曜日まで。2、11月3日祝日から5日日曜日まで。日立駅前出張所は1、2の前日午後6時から休止します。11月3日祝日は市民課各支所出張所とも休業となります。休止業務内容、マイナンバーカードに関する業務全般。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ市民課、内線507。戦没者の慰霊巡拝。対象、次の地域の戦没者の遺族と参加遺族の配偶者。健康状態にかかる審査があります。フィリピン、来年2月15日木曜日から22日木曜日。硫黄島、来年3月5日火曜日から6日水曜日。マーシャル諸島、来年3月6日水曜日から15日金曜日。申し込み、10月20日金曜日までに申請が必要になります。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、福祉総務課、内線391。秋の狂犬病予防集合注射。犬の飼い主は、狂犬病の予防注射を年1回受けさせる必要があります。この機会に利用しやすい会場へ直接お越しください。日時、10月14日土曜日、28日土曜日。時間や会場は市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。料金、予防注射料、3550円。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。 日高交流センターの利用制限。工事に伴い日高交流センターの一部が利用できなくなります。日時、10月中旬から来年3月下旬。制限場所、駐車場側出入口、駐車場の一部、10月中旬から。貸室、来年1月中旬から。日高体育館の利用に影響はありません。問い合わせ、工事について、コミュニティ推進課、内線536。利用について、日高交流センター、電話 42-4050。漏水発見時はご連絡ください。次のような状況を確認したときは、至急ご連絡ください。雨が降っていないのに道路面が濡れている。道路面に水が流れている。公道上の水道設備、水道止水線などの周りに段差がある。鉄蓋が破損している。問い合わせ、平日は水道課、内線424。 夜間・休日は、日立市指定観光地協同組合、電話 34-5549。 障害者就職面接会、日時9月29日金曜日午後1時から3時30分、受付は0時30分から。場所、国民宿舎宇野岬別館カントリープラザ。内容、厚生労働省茨城労働局、県、日立市、高萩市、北茨城市、ハローワークが合同で開催します。問い合わせ、ハローワーク日立、電話 21-6441、31シャープ。チャレンジ茨城就職フェア、後期。大学などの来年度の卒業予定者、既卒未就職者、卒業後、おおむね3年以内を対象に、県内企業を集めた面接・企業説明会を開催します。外国人留学生も参加可能です。事前申し込みの条件など、詳しくは県ホームページをご確認ください。QR があります。問い合わせ、県労働政策課、電話 029-301-3645。 赤い羽、歳末助け合い募金にご協力ください。10月から12月の期間中、赤い羽、歳末助け合い募金を行います。寄せられた募金は、地域福祉活動や、災害被災地の復旧・復興などの活動に充てられますので、ご協力をお願いします。募金の方法など、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222。 歳末助け合い募金を活用した助成申請案内。対象、1、住民税非課税で生活にお困りの世帯。2、地域の福祉を向上させる事業を実施する団体など。助成額、1、1世帯8000円。2、1団体2万円以内。申し込み、10月2日月曜日から31日火曜日必着まで。詳しくは、社協だより、10月5日号をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222。 10月の出張刃物研ぎ、時、ところの順に読みます。2日月曜日、西武中央店。3日火曜日、中央駅前公園隣。5日木曜日、川尻団地集会所。6日金曜日、日高交流センター。10日火曜日、田尻交流センター。12日木曜日、田沢大団地公民館、田尻町。13日金曜日、滑川浜児童公園隣、東滑川町。16日月曜日、宮田交流センター。17日火曜日、助川城跡公園隣。19日木曜日、大瀬第二児童公園隣。20日金曜日、青葉台団地集会所、西鳴沢町。23日月曜日、上孫児童公園隣、多賀町。24日火曜日、河原湖交流センター。26日木曜日、大沼交流センター。27日金曜日、藤屋商店、水木町。30日月曜日、なめど児童遊園隣、久慈町。時間は午前9時から午後3時。受付は 午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター、電話 33-5586。ご自宅の伸びた生垣や樹木の剪定などをお願いします。生垣や樹木の枝、雑草などが道路へ張り出していると、標識などが見えにくくなり、交通事故が発生する恐れがあります。通行の安全確保のため、ご自宅の樹木の剪定や草刈りなどの管理をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、道路管理課、内線219。燃えるゴミ集積所はきれいに使用してください。燃えるゴミ集積所は利用する方々が管理・清掃をしています。一部の集積所ではルールが守られず、利用する方々の掃除の負担が増えています。きれいな集積所の維持のため、一人一人がゴミ出しのルールを守りましょう。カラスなどの被害を防ぐため、防鳥ネットや集積所用ボックスを使用してください。生ゴミは十分に水切りしてください。燃えるゴミ集積所は家庭から出る燃えるゴミ専用です。事業所から排出されるゴミは出せません。缶や瓶などが入っていると回収されません。問い合わせ、清掃センター、電話 24-5353。
催し、大人になってから読む絵本展。日時、9月27日水曜日から10月29日日曜日。場所、記念図書館。内容、大人になってから読んでほしい絵本を揃えました。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。ブックパーティー。日時、10月15日日曜日、午前10時から正午。場所、多賀図書館第二研修室。内容、読んだ本を互いに紹介し、新しい本と出会う交流の場です。先着15人。申し込み、事前に直接か電話で、多賀図書館 33-2655 へ。秋の三草展。日時、9月29日金曜日、午後1時から5時。9月30日土曜日、午前9時から午後5時。10月1日日曜日、午前9時から午後3時。場所、大久保交流センター。その他、チャリティーバザーあります。問い合わせ、日立山荘会、志田。電話、37-2397。ターゲットバードゴルフ初心者教室。日時、10月4日から11月1日の水曜日、全5回。確実、午前9時30分から正午。場所、河原湖北浜スポーツ広場。公認指導員による初心者教室。申し込み、9月28日木曜日までに、ファックスか電話で、茨城日立ターゲットバードゴルフ協会、清水の、電話、ファックス 39-3304 へ。谷口隆久お話し会 in 日立。日時、10月7日土曜日、第1部、午前9時30分から11時30分、気候変動と自己肯定感のお話、第2部、午後2時30分から4時30分、
食と健康と環境のお話。講師、谷口隆久さん、環境活動家。場所、多賀市民会館ホール。申し込み、事前に下の QR から申し込みを。問い合わせ、YS-FORWARD-SHOJI。電話、080-4056-0623。オセロ練習会。日時、10月8日日曜日、午後1時から4時30分。場所、中小路交流センター。内容、月に1回、オセロの練習会を開催しています。初心者オセロ指導や、球団戦も。持ち物、筆記用具。参加料、大人400円。子供200円。問い合わせ、オセロ練習会、阿部。電話、080-1061-9016。日立オレンジカフェに参加してみませんか？お茶を飲みながらお話をしたり、脳トレをしたり、参加者同士で交流します。時、ところ、申し込み、問い合わせ、の順に読みます。10月11日水曜日13時30分から15時30分中里交流センター地域包括支援センター福祉の森聖公園電話 39-1166 10月14日土曜日13時30分から15時大久保交流センター地域包括支援センター鮎川桜館 36-7303 10月19日木曜日13時30分から15時豊浦交流センター地域包括支援センター3豊浦 33-8811受付は開始時間の30分前から、対象、物忘れが心配な方やその家族など、定員、確実10人程度、料金、無料、内容により自己負担あり、会場とご自宅間のタクシー費用の助成を行っています。利用の要件がありますので、助成を希望する方は問い合わせてください。申し込み、各実施日の前日までに電話で各申し込み先へ。問い合わせ、各地域包括支援センターか、高齢福祉課、内線246。奥日立きららの里の催し。ジャンボかぼちゃ10両宛て。時、10月1日日曜日から31日火曜日。ところ、管理棟ラウンジ。ピタリ賞は豪華景品。ニアピン賞にも景品あり。キララでハロウィン。時、10月29日日曜日、午前9時から午後3時。ハロウィンウォークラリー。園内4カ所を回ってお菓子を集めよう。子供先着100人、仮装特典あり。スライダー1回乗車券配布。ところ、ビジターセンター先着30人。ポニーにおやつをあげよう。ところ、ふれあい牧場先着30人、雨天中止。ミューレンベルギアを SNS に投稿しよう。時、10月1日日曜日から。ハッシュタグを3つ使って SNS に投稿。投稿を見せてくれた方にはプレゼントがあります。問い合わせ、奥日立きららの里。電話、 24-2424 市民フォークダンス民謡祭り、日時10月11日水曜日午前9時30分から午後0時30分。場所、池の川桜アリーナ。曲目、オクラホマミクサー、日立音頭ほか。持ち物、体育館シューズ。申し込み、直接会場へお越しください。問い合わせ、日立市フォークダンス連合、岡本。電話、090-9104-2876。大屋根広場コンサート、吉田メロディーを継承するアーティストたち。日時、10月14日土曜日、午後1時開演。場所、市役所大屋根広場。出演、おかゆ、タブレット順。申し込み、直接会場へお越しください。問い合わせ、吉田忠音楽記念館。電話 21-1125。 昭和のジャズと歌謡曲。日時10月14日土曜日午後1時30分から3時。場所、久慈川日立南交流センター。出演、ビッグバンド練習会。曲目、サマータイムほか。申し込み、10月10日火曜日までに電話で、久慈川日立南交流センター 52-3155 へ。チャリティーゴルフ大会。日時、10月19日木曜日午前8時から。場所、日立ゴルフクラブ。競技方法、シンペリア方式。先着104人、26組。参加費2000円、プレー費5000円。申し込み、10月12日木曜日までに、直接か電話で、日立ゴルフクラブ 21-6136 へ。問い合わせ、中央体育振興会ゴルフ部、沼田。電話、39-2277。日立市陸上記録会。日時、10月21日土曜日午前9時から。場所、市民運動公園陸上競技場。部門、小学生、中学生、一般。種目は、日立市陸上競技協会ホームページをご覧ください。参加料、小学生200円、中学生500円、高校生600円、一般800円。申し込み、10月4日水曜日までに、協会ホームページ、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立市陸上競技協会、中島。電話、090-9820-2124。スクエアダンス体験会。日時、10月21日土曜日、午後1時から3時。場所、多賀図書館大ホール。持ち物、飲み物、運動靴、室内用。動きやすい服装で。申し込み、10月20日金曜日までに、電話で、日立スクエアダンスクラブ、大沢、090-2339-9088。高原自然塾の催し。1、変わりメダカの育て方、増やし方講習会。日時、10月22日日曜日、午前10時から正午。対象、 小学生以上、先着25人。内容、講義、質疑応答、各1時間。参加料、1100円。メダカのお土産付き。2、もみ殻燻炭作り。日時、10月28日土曜日、午前9時30分から午後2時。内容、ガーデニングや農業の現場で活用できるもみ殻燻炭作り。作業できる服装で。参加料1300円。もみ殻燻炭6リットルのお土産付き。先着20人。申し込み、1、2とも9月28日木曜日から電話で高原自然塾 39-5391 へ。シネマサンライズ上映中作品、ソレイケアンパンマン、ロボリーとポカポカプレゼント。9月29日から、怪物、音楽坂本龍一。問い合わせ、シネマサンライズ、電話 32-5805。10月の元気カフェのイベント、助川、市役所庁舎南隣、電話 050-5528-5138。 1、11日水曜日、13時30分から14時30分、健康体操。2、19日木曜日、13時30分から14時30分、看護師による健康相談。3、25日水曜日、10時30分から14時、悠々コーナー、脳トレやおしゃべり。4、31日火曜日、10時から15時30分、ハッピーハロウィンでお楽しみ。鮎川、女性センター内、電話 050-8012-4182。 5、11日水曜日、13時30分から14時30分、高齢者の健康相談。6、24日火曜日、10時15分から11時45分、楽しく脳トレ、テーブルゲーム教室、先着6人、要事前申し込み。7、27日金曜日、13時30分から14時、カフェで楽しく、ゆるゆる健康体操。久慈浜、老人福祉センター吹上荘内、電話 050-8012-4183。 8、10日火曜日、13時から14時30分、オリジナル折り紙講座、ハロウィン飾り作り、材料費200円、要事前申し込み。9、17日火曜日、10時30分から11時40分、種まきの新手法、秋の種団子教室、材料費300円、先着14人、要事前申し込み。10、毎週水曜日、11時50分から12時10分、移動スーパーでお買い物を身近に。憩いの広場、元気カフェ弁天。電話 22-5570。 11、11日水曜日、26日木曜日、いずれも10時から12時、タオル帽子作り。12、20日金曜日、 26日木曜日、いずれも13時30分から15時、わ、わ、わコーナー、みんなでおしゃべり。13、4日水曜日、10時から12時、趣味の会折り紙、参加費100円。14、18日水曜日、10時から12時、趣味の会編み物、参加費100円。15、25日水曜日、10時から12時、趣味の会ハンドケア、参加費100円。16、31日火曜日、11時から14時、ハロウィンを楽しもう。坂本杯野球大会。日時、10月29日から11月12日の日曜日、午前9時から。場所、中央スポーツ広場。対象、10人以上のチーム、先着15チーム。参加料、1チーム5000円、保険料を含む。申し込み、10月14日土曜日までに、チーム名、連絡先、代表者名をメールで、中央地区体育振興会野球部、村岡、メール、godman1993@yahoo.ne.jp 電話 080-3394-6499 へ。日立市民サッカー大会。日時11月12日から12月3日の日曜日。場所、折笠スポーツ広場ほか、参加料1万円、保険料を含む。申し込み、10月25日水曜日までに、申し込み書などを直接、日立市市民運動公園陸上競技場か、池の川桜アリーナへ。詳しくは、日立市スポーツ協会ホームページ、下の QR をご覧ください。問い合わせ、日立市サッカー協会塚本、電話 090-7001-3905。 お詫びと訂正。9月5日号司法第1751号2ページの記事中、日立の町、星にまつわるパワースポット巡り、特別番組の時間に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。誤りは午前11時から、正しくは午前10時から。
講座、認知症サポーター養成講座。認知症の方とその家族の応援者、認知症サポーターとなっていただくための講座です。時、ところ、申し込み、問い合わせの順に読みます。10月12日木曜日、宿東集会所、日高町、地域包括支援センター3豊浦、電話 33-8811、10月18日水曜日、なめかわ交流センター、地域包括支援センター上根の森、電話 33-5512、いずれも時間10時から11時30分、受付は開始時間の30分前から、対象、市内在住か通勤・通学している方、定員15人。申し込み、各開催日の2日前までに電話で担当の地域包括支援センターへ。 国立極地研究所で気候変動について学ぼう。日時、10月14日土曜日。午前7時から午後6時30分。市役所集合解散。場所、国立極地研究所南極北極科学館と多摩動物公園。対象、市内在住の方、定員20人、多い時は抽選、親子優先。内容、気候変動が生物に及ぼす影響について学びます。参加料、大人1000円、子ども500円。申し込み、9月28日木曜日までに、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を、はがきかファックス、メールで、環境をつくる日立市民会議、環境推進課内、ファックス 21-5016、メール、kanky@citywi.hitachi.lg.jp 内線746へ。ワンデイ女性カレッジ、また会いたいと思われる人のコミュニケーション術。日時、10月20日金曜日午前10時から正午。場所、日立シビックセンター6階集会室。対象、市内在住在勤の女性。定員20人。多い時は抽選。未就学児向け無料託児あり。定員10人。内容、心理学の観点から人間関係を円滑にするためのポイントやメカニズムを学びます。講師、山川誠二さん。茨城キリスト教大学心理福祉学科講師。申し込み、10月13日金曜日までに、下の QR からか、ワンデイ女性カレッジ申し込みと明記し、住所、氏名、年齢、電話番号、託児の有無、希望児の年齢、性別をメールか電話で、女性若者支援課、メール、josei@citywi.hitachi.lg.jp 電話 26-0315 へ、平日のみ。郷土博物館の講座。1、郷土日立の文化を学ぶ。佐竹家臣の隣国での動き。日時、10月24日火曜日、午前10時から11時30分。講師、大久保則光さん。郷土日立文化研究会長。先着60人。2、ふるさと教室、地学、堆積岩の出来方。日時、10月25日水曜日。午前10時から11時30分。講師、田切道夫郷土博物館特別専門員。先着60人。場所、1、2とも市役所多目的ホール。参加料、1、2とも100円。資料代。申し込み、9月28日木曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 へ。読み聞かせ研修講座、読むを話すに近づける表現法。日時、10月24日火曜日、午後2時から4時30分。場所、南部図書館創作室。朗読、読み聞かせにおける読み方、表現の仕方の基本を学びます。講師、沢のりこさん。フリーアナウンサー。先着20人。 申し込み、9月28日木曜日の午前9時30分から電話か直接南部図書館29-1125へ。宮沢貴子さん講演会、母が紡ぐ和の薬膳、郷土料理は次世代へつなぐ宝物。日時、10月29日日曜日、午後2時から3時30分。場所、多賀図書館4階大ホール。内容、世界料理本大賞で2位を受賞した著者の思い出の郷土料理や薬膳料理についての講演。講師、宮沢貴子さん、日立市出身薬膳料理家、先着50人。その他、講演会に合わせて関連料理本や薬膳料理の写真の展示も行います。申し込み、9月28日木曜日の午前9時30分から電話か直接記念図書館24-7714へ。資格取得準備講座、ファイナンシャルプランナー3級にチャレンジ、目指そうお金のホームドクター。日時、11月2日から12月14日の木曜日、全6回、午後6時30分から8時30分。場所、ラポール日立。内容、資格を取得するための勉強法やテスト対策法を学ぶ。講師、高村ひろこさん。1級ファイナンシャルプランナー技能士。参加料、4200円、テキスト代を含む。申し込み、9月28日木曜日の午前9時30分から電話で、日立市ラポール協会36-0554へ。無料託児あり、10月19日木曜日までに直接申し込みを。募集、介護の仕事をしてみませんか。県内の介護施設、事業所で働きながら介護の資格を無料で取得できる、茨城県介護人材確保育成事業の参加者を募集します。対象、介護施設で就業を希望する方、介護施設で就業中で資格を持っていない方、勤務地、県内の介護施設、事業所、勤務時間、相談可能、給与、時給上限、有資格者1500円、無資格者1200円、チャレンジシニア1043円。問い合わせ、県福祉部福祉政策課、電話 029-301-3197。県立日立産業技術専門学院の学院生、金属加工科、機械加工科。金属の溶接や機械による切削などの就職に役立つ技術を習得できる学院の生徒、来年4月入学を募集します。詳しくは学院のホームページをご覧になるか問い合わせてください。対象、来年度、高校卒業予定者、既卒者、一般入試、A 日程、受付、10月5日木曜日から25日水曜日、試験日、11月1日水曜日、B 日程、受付、11月9日木曜日から29日水曜日、試験日、12月6日水曜日。試験科目は適性検査、面接、選考。オープンキャンパス参加者、学院見学会参加者も募集しています。QR があります。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院。電話、 35-6449。日立倉掛山霊園合葬式墓地の使用者。10月10日火曜日まで募集しています。詳しくは募集案内書、環境推進課、各支所にあるほか、下の QR からダウンロードできます。をご覧ください。問い合わせ、環境推進課、内線749。大好き日立フォトコンテスト。皆様から応募された写真でカレンダーを作成します。日立市の魅力を伝える写真をぜひご応募ください。テーマ、みんなに伝えたいとっておきの日立市。募集期限、10月15日日曜日。応募方法など詳しくは、日立市観光物産協会ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。QR があります。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話 24-7978。健康、インフルエンザ予防接種の費用を助成します。日時、10月1日日曜日から来年1月31日水曜日。対象、生後6ヶ月以上の市民の方。助成額、1000円から3000円。詳しくは健康カレンダーか市ホームページをご覧ください。QR があります。申し込み、市内の協力医療機関に直接予約の上、保険証を持参して接種を進めてください。生活保護を受けている方、65歳以上で市外の医療機関を希望する方は、12月15日金曜日までに健康づくり推進課にご連絡ください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、ファックス 27-2112。肝臓病教室。日時、10月6日金曜日、午後1時30分から3時30分。場所、日立総合病院1号棟5階 AB 会議室。内容、日立総合病院医師などによる生活習慣や肝臓についての6つの講座、先着20人。申し込み、10月2日月曜日までに下の QR からか、肝臓病教室参加希望と懸命に明記の上、住所・氏名をメールで、日立総合病院肝疾患相談支援センター、メール、kanshikei.renkei.kt@hita.chi.com 電話 23-8354 へ。自供述で体を整え若返りましょう。日時、10月19日木曜日、午前10時から正午。場所、池の川桜アリーナ。内容、体全体を整えるための体操や DVD 鑑賞、持ち物、バスタオル、動きやすい服装で。問い合わせ、自供述茨城支部設立20周年記念大会実行委員会、赴入。電話、090-9204-0396。
子育て。10月のキラリンタイム。ハロウィンワークショップ。日時。10月13日金曜日。午前10時30分から正午。場所。 子どもすくすくセンター、対象、乳幼児の保護者、定員8人、多い時は抽選、無料託児あり。内容、クラフトテープで、ジャック・オー・ランタンのミニカゴ、写真を制作します。講師、平山昭代さん、クラフト雑貨一部。参加料、400円。材料費、申し込み、10月4日水曜日までに直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ、午前9時から午後5時。南部子どもの広場、お菓子作りにチャレンジ。日時、10月16日月曜日、午前10時から、正午。場所、水木交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着8人。無料託児あり。講師、中里美香さん、パティシエ。持ち物、エプロン、三角巾、布巾2枚。参加料、200円。材料費。申し込み、9月27日水曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 87-7222 へ。風の子親子ふれあい体操教室、日時10月17日火曜日午前10時から11時30分、場所東金沢体育館、大沼交流センター。対象、2歳から4歳児と家族。先着10組。内容、親子でリズム体操やゲームを楽しみます。講師、富田千恵子さん、市民教授。持ち物、体育館シューズ、親子友。飲み物、タオル、動きやすい服装で。参加料300円、親子で。申し込み、10月3日火曜日までに電話で、大沼交流センター 35-8329 へ。茨城キリスト教大学前向き子育てプログラムトリプル P。 日時、10月16日から12月4日の月曜日、全8回。午前10時から、正午。11月13日月曜日、20日月曜日は、自宅での実践日になります。講師の電話サポートあり。場所、茨城キリスト教大学アンネローゼ。対象、1歳から、小学校低学年のお子さんの保護者。定員10人。多い時は抽選。別室保育あり。内容、良い親子関係を築く方法について、認定ファシリテーターと共に考えます。写真。進行役、菅野博美さん。トリプル P 認定ファシリテーター。参加料、7000円、全8回分の受講料、テキスト代を含む。申し込み、10月9日祝日までに、右の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター。電話 52-3215。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子どもと保護者。申し込み不要。総合相談。子育てに関する相談全般。オンライン相談も可。詳しくは右の QR をご覧ください。毎日、日曜日から土曜日。午前9時から午後5時。保健師相談、 発育や発達などの悩みに市の保健師が応じます。10月11日水曜日、午前9時30分から11時30分。栄養士相談、離乳食、お子さんの食事や栄養などの悩みに市の栄養士が応じます。10月25日水曜日、午前9時30分から11時30分。教育相談員相談、発達の遅れの心配、落ち着きがないなどの悩みに相談員が応じます。10月3日火曜日、17日火曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。図書館が進める読み聞かせの本店。図書館司書がこれまでの経験をもとに選んだ幼児・小学生向けの読み聞かせに向く絵本を展示・貸し出しします。絵本を紹介する小冊子も配布します。日時と場所。1. 記念図書館。9月27日水曜日から10月29日日曜日。記念図書館展示コーナー。2. 多賀図書館。10月6日金曜日から26日木曜日。多賀図書館1階ギャラリー。対象、幼児から一般。問い合わせ、1、記念図書館、電話 24-7714。2、多賀図書館、電話 33-2655。産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。届出により、産前産後期間中の国民年金保険料の支払いが免除されます。免除期間中は保険料を納付したものとして、老齢年金の受給額に反映されますので、対象の方は忘れずに手続きをしましょう。免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合、期間が異なります。対象、国民年金第1号被保険者、20歳から60歳の自営業者、農林漁業者とその家族、学生、無職の方などである方。届出時期、出産予定日の6ヶ月前から、出産後の届出は無期限。届出方法、直接国民健康保険課か各支所、出張所へ。出産前に届出する場合は、母子健康手帳など出産予定日がわかるものが必要です。母子が別世帯の場合は、出産日と親子関係がわかるものが必要です。問い合わせ、国民健康保険課。内線726、日立年金事務所、電話 24-2194。
10月の図書館の催し、お話し会、絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。記念図書館、ラッコのお部屋、対象0歳から、時、18日水曜日、25日水曜日、11時から11時30分、晴れにこお話し会、おおむね0歳から3歳、12日木曜日、14時から14時30分、キトちゃんお話し会、おおむね3歳から、21日土曜日、10時30分から11時。多賀図書館、 おいっちにお話し会。0歳から12日木曜日、20日金曜日、11時から11時30分。ふわふわお話し会。おおむね3歳から。28日土曜日、11時から11時30分。中央図書館。ぴよぴよお話し会。0歳から。26日木曜日、10時30分から11時。てんちゃんお話し会。おおむね3歳から。14日土曜日、10時30分から11時。南部図書館。お話のゆりかご。0歳から。17日火曜日、11時から11時30分。クジラちゃんお話し会。おおむね3歳から。22日日曜日、14時から14時40分。すべて申し込みが必要です。10月1日日曜日の午前9時30分から直接か電話で各図書館に申し込みを。ブックスタート。赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。対象、市内在住の2歳になる誕生日までのお子さんと保護者。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料、1回限り。展示付き触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など。1、記念図書館。10日火曜日、28日土曜日、午前10時30分から11時30分。2、多賀図書館。14日土曜日、27日金曜日、午前10時30分から11時30分。3、中央図書館。19日木曜日、午前10時30分から11時30分。4、南部図書館。毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。5、保健センター。26日木曜日、1歳6ヶ月児検診受診日にあたる方。検診時間に合わせて実施。6、水木交流センター。19日木曜日、1歳6ヶ月児検診受診日にあたる方。検診時間に合わせて実施。都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせてください。3は、10月から開始時間が変わりました。1から4、6は、お渡し時に読み聞かせを行っています。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、多賀図書館 33-2655、 中央図書館 20-2345、 南部図書館 29-1125。 詳しくは上の QR をご覧になるか問い合わせてください。ブックスタートの5、保健センターについては、多賀図書館に。6、水木交流センターについては、南部図書館に問い合わせてください。 10月の市民相談。お気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通電話22-4286、ファックス24-5301。一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を、月曜から金曜日、祝日を除く、9時から17時、土曜日、事前予約制、9時から16時、人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV など、午後は事前に電話で予約を、10日火曜日10時から15時、税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を、12日木曜日10時から15時、行政書士相談、行政書士が受けます。相続や遺言、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を、9月20日水曜日の午前9時から受付、オンライン、ズーム、相談課、希望者は予約時に申し込みを、11日水曜日、25日水曜日、13時から16時、先着順。法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か、他が市民相談コーナーで話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。3日火曜日、17日火曜日、13時から16時、1日7人まで、1人25分程度、先着順。総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に県社会保険労務士会ホームページか、ファックス 029-350-3222 で予約を。26日木曜日、13時30分から16時30分。多賀市民相談コーナー、多賀支所内、電話36-6221、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事の相談など、月曜から金曜日、祝日を除く、9時から17時、女性生活相談室、ラポール日立内、電話、35-2215、女性の生活全般にわたる悩み事や困り事の相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く、14日土曜日、28日土曜日、9時から17時、女性若者支援課、日立シビックセンター6階、電話 26-0315、女性カウンセリング相談、臨床心理士などの資格を持つ 女性相談員が受けます。女性の生活全般にわたる悩み事や困り事、事前に右の QR から予約を、18日水曜日、21日土曜日、10時から12時、13時から16時、男性電話相談、臨床心理士などの資格を持つ男性相談員が受けます。男性の生活全般にわたる悩み事や困り事、電話 050-3575-2849、15日日曜日、10時から12時、13時から16時、性的マイノリティ電話相談、臨床心理士などの資格を持つ相談員が受けます。性的マイノリティの方やご家族など、関わるすべての方の悩み事や困り事、電話 050-3635-6284、22日日曜日、10時から12時、13時から16時、ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488、ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談、月曜から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階。電話 26-0069。悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、殺菌問題などの相談。消費生活相談員が受けます。まずは電話でご相談ください。月曜から土曜日、祝日を除く。9時から17時。土曜日は16時まで。毎月最終月曜日は休み。健康に関する相談。健康相談。平日8時30分から17時15分。申し込み不要。ところ保健センター。歯科相談。10月16日月曜日。栄養相談。10月26日木曜日。申し込み、いずれも、電話で健康づくり推進課へ。ところ、いずれも、保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課。電話 21-3300。ファックス 27-2112。日立健康ナビ。10月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。放送日。毎週水曜日。午後6時30分から。テーマ、担当団体などの順に読みます。4日。国民健康保険。後期高齢者医療保険に加入している方の人間ドック、脳ドック、検診費用、補助事業等について、日立市国民健康保険課。11日、民生委員、児童委員と認知症ケア。日立市連合民生委員、児童委員協議会。18日、 がん検診の受診状況について、日立メディカルセンター、25日、防災意識の向揚、日立警察署、繰り返し放送は、翌週月曜日、午後0時47分から、問い合わせ、日立市医師会、電話、37-1014 ファックス 36-3508 献血にご協力をお願いします。全血献血 400ml のみ。時10月10日火曜日10時から11時45分、13時から16時、ところ、日立シビックセンター新都市広場、問い合わせ、県赤十字血液センター献血推進課、電話 029-246-5574、成分献血については、水戸献血ルーム、電話 0120-310-399、 つくば献血ルーム、電話 0120-298-102 をご利用ください。
日立秋祭り。日立秋祭りは今年は中止になりました。最後に、10月の休日緊急診療。ご利用の際は、あらかじめ休日緊急診療所、または各当番医療機関へ電話で問い合わせてください。1、内科、小児科、日立市休日緊急診療所、幸い町 1-17-1、日立駅前大型商業施設、日立へ、別館2階、電話、ファックス、33-5353。つながりにくい場合は、070-1051-6813か、33-5733へ。駐車場は、日立へ別館、4階から7階をご利用ください。無料。2、外科。1日、内藤クリニック、東滑川町、電話 23-5111。 8日、大田城クリニック、平和町、22-8800。 9日、久慈千の根病院、久慈町、52-2119。 15日、川端整形外科皮膚科クリニック、上根町、33-5066。22日、聖霊メモリアル病院、もみや町、52-8500。29日、栗山整形外科、日高町、42-8100。受付時間、1、2、とも、9時から11時30分と、13時から16時。
医療機関案内。24時間対応。日立市消防本部消防医療情報問い合わせ。電話 22-4199、よい救急。茨城大人救急電話相談。シャープ7119。電話シャープ7119または050-5445-2856。茨城子ども救急電話相談。シャープ8000。電話シャープ8000または050-5445-2856。日立健康ダイヤル24。24時間年中無休。 通話料、相談料無料。フリーダイヤル 0120-12-8624。 いつでもハロー、24時間。健康、介護、育児などの相談や急な病気の際にご利用ください。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。 日立市助川町 1-1-1。 電話 0294-22-3111。 ファックス 0294-21-4859。https://www.city.hitachi.lg.jp/。
9月1日現在の人口世帯数166,514人、前月比-175、男83,046人、-85、女83,468人、-90、76,842世帯、-71、自然動態-154人、社会動態-21人。8月の出生数50人。以上で、声の広報、司法日立、令和5年、2023年、9月20日号、ナンバー1752を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。